くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてます。まずはこちら、奈良県大和高田市から藤田正秀さん。妻と一緒に聞いてます。ビオネのシャンプー一緒に使ってます、うん、仲良くていいですねそしてこちら大阪市北区はラジオネームピッコロさんです。朝晩ようやく涼しくなったなと思っていたら、なんだか急に寒いので喉の調子が、油断するとダメですね、気をつけないと。こういう方ね、最近増えてきたと思います。私もちょっと喉の調子あんま良くなくて、続いてはこちら、鶴見区からは海藤正史さん。いつも楽しく聞かせていただいています。元気が出る番組内容に満足してます。欲を言えば放送時間が短すぎます。できればもっと長く聞いていたいです、ということで嬉しいおはがきいただきました。他にも平野区からは中野峰子さん、岸和田市から川原節子さん、奈良県宇田市から中尾幸子さん、ゆき子さんと読みするんでしょうか。神戸市東灘区は藤井虎夫さん、加古川市から橋本浩二さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、これから喉の調子ね、まあ、高島のね、あの健康食品売り場行ったら、はい、乳酸菌生産物質のど飴置いてますから、
これ味も美味しいんですよね。
でちょっと胃がらっぽいぐらいだったら、ね、一つ舐めたら結構ねすぐ治るからね、
はい、
はい、それとね、まあ、時間ね15分、まあ、短いっておっしゃる方よくいらっしゃるんですけどね
、はい、ちょいちょい書かれてますね、う
ん、まあ、まあ、講演会ね、時々ね、あの関西でもありますんで、
はい、
まあ、ね、まあ、多分1月にね大阪市内でもあるんですけど、まあ、今月28日、三陰、阪神のね三陰の駅の真ん前でありますから、
はい、
まあ、来ていただけたらと思うんですね。
そうですね、講演会でしたらね、お話もたっぷりあの、はい、お聞きいただけますし、直接のね個別相談なんかもされてるんですよね。はい、はい、こちらは、一番近いうちにあるのがですね、10月28日の月曜日ですね。公演時間は午後1時10分から2時30分となっています。場所はオーガニックワン三陰クラッセ店、阪神三陰駅の駅前にあります。4階のユースプラザサークル室 A というところで行われます。お問い合わせは 078-806-8426、もう一度言いますよ、078-806-8426、オーガニックワン三陰クラッセ店までお問い合わせください。
まあ今ね、あの、まあ、2人に1人ががんになる時代って言われてるんですけど、で結構ね、あの、まあ、がんになる食べ物とかがんを予防する食べ物っていうものがあるんです、
はい、
これもすごくね、まあ、大事なんで、まあ、ご参考になるかなと思うんで、今度の講演会ね、
はい、
であとね、あのがんってさ、こう一般的にね、腫瘍悪性と良性って言うでしょう。
よく聞きますね、
はい、
腫瘍ができてるからちょっとどっちか分かれへんっていう、
うん、
はい、
違い分かる？
良性やったら取らんでいいとか言いますよね、ポリープとかも、うん、ってことは害のない方が良性、
うん、まあまあ、まあまあ、そうそうそうですね、うん、あのね、悪性の腫瘍、まあ、がんってね、こうどんどん増殖して大きくなるんですね、
はあ、悪い方は、
うん、で、まあ、自律性増殖って言って、
うん、
要するにね、大きくなっていてストップの信号がないんですね。
あ、じゃあもうずっと大きくなり続け、う
ん、だから例えば怪我をして ね、
はい、
ね、傷口が治るまでどんどん細胞増殖してきますよね、で治ったらストップかかるわけよ。
確かに、
ね、うん、でがんはストップかかんないの。でそれが一つ、 あとね、あの、まあ、自滅することがない、まあ、これも特徴なんですね。
自滅しない、
うんうん、まあ、アポトーシスって言うんですけどね、
はい、
うん、であとね、まあ、正常細胞 の、まあ、臓器をなんかをこう壊してね、血液やリンパを介して他の部位で、まあ、転移あるいは再発症するわけですよね。
は
で3番目は体内の栄養を奪う、 ね、まあ、これらを悪性って言うんですけど、でね、良性と悪性の線引きってね、実はね結構曖昧なんですよね。
え、そうなんですか。うん、
だから例えば良性でも勝手に増えたりとか、うん、周囲の組織を壊したりとか遠くに移ったりすることもあるんですよ。だから基本的にね、良性使用は、まあ、命に別条がなくて、悪性使用は命に関わるってことなんよね。で、まあ、検査でも、まあ、例えば CT 検査ってあるよね、これ、まあ、放射線を使って体の中をかなり鮮明にこう見ることができるんだけど、
うん、
でもね、ただね、やっぱ放射線被曝っていう問題もあるんで、通常ね5ミリメートル大きの、まあ、断片的な画像しか撮らないんですよ。
はい、
まあ、5ミリってかなりちっちゃいけどね。
そうですね、やっぱり被曝量もありますもんね。うん、
でね、1枚と次の1枚の間にたまたま2ミリの大きさのガンがあっても発見できないわけよ。
あ、そっか、そういうことですね。
で2ミリメートルのガンはまだ大きいんですけど、そのね、何百分の1の大きさのね、まあ、ガン細胞が数十個固まったものが、まあ、あっても、これはねどんな検査でも発見できないんですよね。
は
あ、だから検査の限界があるから、まあ、治療を受けて良くなってもね、要するに患者さんの体からがんは完全になくなったって言い切ることはできないわけですよ。
はい、
だからがん細胞は、まあ、いくつかあるだけで、まあ、無限にこう増殖する危険性があるわけよね。だけど、まあ、再発したっていうね、まあ、言葉の意味なんだけど、要するに患者さんの体からがんが完全になくなったが、こう再びね出てきてしまったんじゃなくて、患者さんの体からがんは完全にいなくなったように検査上見えたけど、実は細胞レベルではがんが残ってて、それが再び増殖しちゃったっていう方が正しいかもしれないよね。
あ、じゃあ一旦少なくなったものがまた増えたと、完全になくなったわけではなかった、うん、ということなんですね。そうそ
う、じゃあ、まあ、なんで再発するかっていうことなんですけど、まあ、そもそもね、がんは完全に退治できていなくて、わずかに残っていたがん細胞が、まあ、再び増えてね、検査で見つかるようになっただけだっていうことなんですよね。で、がん細胞ね、非常にこうタフなんですよ。
あ、そうなんですか。は
い、だから過酷な環境でもね、まあ、死に絶えずに、まあ、どんどん増える場合があるし、
うん、
で、要するに再発する力が非常に強いってことなんですね。だから例えば感染症と比較すると、例えばインフルエンザね、一度治ってしまうと再発はまあすぐはないわけですよ。
そうですよね、抗体もできるし、
うん、で、感染性胃腸炎でもね、1ヶ月経って再発するってことは極めて稀なんですよ。
うん、
だけどがんは1年2年、あるいはがんによっては10年ぐらいね、じーっと、まあ、潜んでいて、で、体の中に居続けてね、じわじわと増殖するっていうね、まあ、嫌な性質があるって言われてるんですよね。で、体の細胞ってね、1秒間に500万個入れ替わるんですよ。
1秒間に500万個、はい、
で30秒で、まあ、要するに1億5000万個の細胞に1個がん細胞が生まれるから、1日にね数千個のがん細胞ってできてるって言われてるわけね。で、健康だったらさ、その自然治癒力で、まあ、がんも消滅するけど、生活習慣の悪い人、そういう人の体の中ではね、どんどんがんは増殖しちゃうんですよ。で、まあ、大体1センチのがんができる、ね、1センチのがんって約、まあ、10億ぐらいの細胞なんですね。これできるのはね、まあ、10年以上かかるわけですよ。
あ、結構な時間かかるんですね。
だから要するに、がんが分かった時にがんになったんじゃなくて、もっと前からまあがんになってたってことね。
そうですね、徐々に大きくなっていったと、
うんうん、ただね、1センチのがんは、まあ、1、2年で急激に増殖するわけですよね。で、がんは低体温、ね、それから無酸素、
はい、
糖質を好むんですよ。
あ、糖質もですか。
うん、だから体温の低い人っていうのはやっぱり病気のリスク高くなるしね、
うん、
あと、まあ、体内酸素が少ない人、ね、これもまあ病気のリスク高まるし、
はい、
あと甘いものばっかり食べる人、
うん、
ね、これも良くないですよね。
そうですね。
だから要するに、予防はどうしたらいいかってことなんですけど、まあ、基本的にはやっぱりね、まあ、生活習慣、これ一番大事なんですよ。
はい、
それと自然治癒力をしっかり働く体になるってことね。
やっぱりその2つのためには、やっぱり食事が大事ですよね。
うん、食事と、あと、まあ、食べ物の受け入れ体質で、やっぱり腸内フローラも大事だし、
うん、
で、まあ、自然治癒力の原点っていうのはね、結局何かって言ったら、ね、 綺麗な血液が全身くまなく循環して栄養と酸素を全身の細胞に供給することしかないんですよ。
はい、
ね、だから要するに病気の原因ね、まあ、簡単に言ったらね、要するに血液の汚れと血液の循環不良なんですよ。
はい、
でそれとまあ体内酸素不足なんですね。だからまあ一番大事なのはやっぱり健康な血液を作るってこと一番大事なんですけど、
はい、
でその根本っていうのは、まあ、やっぱりね和食食べ物一番大事。
そうですね、うん、食事
それと食べ物の受け入れ体制の善玉菌優勢の腸内フローラ、ね、でこれだからまあ腸内フローラの悪い人、例えば小腸の機能がね良くない人なんかは、まあ、乳酸菌生産物質なんかがおすすめだし、
はい、
ね、あと大腸の上部の働き悪い人は、まあ、ビーズ菌増やすために、まあ、オリゴ糖なんかもすごくいいしね。で大腸下部の働き悪い人は、まあ、酪酸菌を補充する、
はい、
これはまあやっぱりぬか漬けとかね日本コレの発酵食品がすごくいいし、であとまあ適度な運動をする。
そうですね、やっぱり血液循環良くするためにも、はい、それ大事ですよね。
であとまあ適度に汗をかくこと、
あ、発汗も大事ですね、
はい、まあ、老廃物をね排泄しますからね、
はい、
あとね気分転換の趣味を持つこと、
そこも大事ですね。気持ちの問題も大きいですもんね。
そう、うん、であとね結構神経使うとね筋肉が緊張して血液循環悪くなるんですね、
はい、
だから気分転換して、ま、緊張をほぐすことも一つだし、あとね人に優しくすること。
お、自分だけじゃなくて人に対しても優しく。
そう、で人に優しくすると、ね、オキシトシンっていう幸せホルモンが出てくるわけですよ。
へえ、はあ、じゃあなんか人に優しくする分自分にもいいことがあるわけですね。
そうですね、
うん、
だからね、まあ、綺麗な血液を作る、あとね血液循環促進する、
はい、
で老廃物はさっさと排泄する、うん、ね、まあ、そういった、まあ、仕組みを作っていくってことがすごく大事ですね。
そうですね、ね、またちょっとねどんどん冷えてきますんでね、体を温めることも大事ですよね。
これからはね、もうとにかく冷やさないこと、ね、温めることも大事だけど冷やさないこと、これが一番大事ですね。
はい、ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。ポリフェノール、アントシアニン色素が豊富な北欧産野生種のビルベリーから作られたワイルドビルベリーズエキス粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送を持って帰させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、笑顔で元 気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。